Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。みなさん、番地まして、みっちゃんです。空海 IT ニュース1545回、9月4日です。お届けするのはみっちゃんと、すきちゃんはまだ仕事から帰ってきません。うん。何の連絡もないんでね。どうなってんだろう。バタバタしてんのかなって気がしますけども。まあ、帰ってくれば途中からね、コラボの方に入ってくれると思いますが。あ、お散歩さんこんばんはです。恒例の月曜日生収録です。これって先週の金曜日もやりましたよね。なんかこんとこ公開収録だらけになってるような気がしますけども、公開収録の時はね、ほとんどノー編集でBGM 載せただけでポッドキャストの声上げるんでね、私的には楽なんですけども、切ったり貼ったりしないんだね。はい、週末終わりまして、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。私はね、土曜日は、GoTo へ行ってました。好きちゃんと一緒にいましたけど、もう日曜日はね、朝ね、7時から、うちの町内というか、地区の、避難訓練、朝7時に、ってサイレンが鳴って、で、町内のみんなが集まって点呼して、で、終わって返す、点呼確認して、まあ、町内会長さんはその後、コミセンの方へね、報告に行くんですけども、それ以外の我々は、点呼が終わると終了ということでね、たった10分でしたけども、朝7時に起きたんでね、あ、7時に起きたんじゃないよ、6時半ぐらいに起きたんだ。非常に眠たくて、もう日曜日は一日ゴロゴロしてましたけどもね。はい、ザ・コアハックさん、そう、ツイキャスがレギュラー化してますよね。あと、LANケーブル。これはね、先々週買ったんですよ。100均で見つけたって言ってね。一人で買いに行って、で、僕はちょっとね、不安になったんですよね。スキちゃん、それ本当に LANケーブルかと。100均だってとこにね、ちょっとね、引っかかりがあってね。もしかしてそれモジュラーケーブルじゃないのかなって思ったんですけども、ちゃんと、コネクタのとこね、写真送ってもらったら、端子が8つありましたんでね。スキちゃんにしてはなかなかのパイプで。LANケーブル、無事。届いたんですが、で、この間の土曜日に、設置する気でいたんですけども、タイムカプセルをね、どこに置くんだいって。置く場所がないんですよ。置く場所がないのと、あと 100V のね、コンセントがね、ないんですよ。タイムカプセルをつなぐための。まあ、なくはないんだけども、 それを繋いでしまうと一つ別のコンセントを抜かなきゃいけないという形になってしまってね。スキちゃん今度までに 100V の分岐買っといてねというね、申し送りをしてはあります。なのでまだタイムカプセルが無事ついておりません。江口さんこんばんはです。お散歩さん、100均のランケーブルは比較的にちょっと不安ですが、確かにね、不安は不安なんですけども、ただ元がソフトバンクエアなんでね、ケーブルしっかりしたの持ってきてもそんなにスピード出ないんじゃないって気がね、するんで、まあ100均で十分じゃないかなと思うんですけどね。クロス、あ、これ大丈夫です。私確認しました。大丈夫でした。あ、ジミーちゃん。残業しながら疲らないように気をつけてくださいよ。もう私も仕事しながらポッドキャスト聞いてますけどね。はい、今九州の南部結構雨が降ってるみたいですね。雨雲がかかって長崎、熊本、宮崎、あと鹿児島、この辺は結構厚い雲が覆ってる状態ですね。あと関東、関東もですね、横浜っていうか市原の方かな、相模原とか、あと東京都内も雨かかってるのかな。都内かかってないですね。横浜の方がかかってるんですね。藤沢とか。いつも久しく雨降ってないなと思うね。今すぐです。ま、気温はね、秋になっちゃいましたね、完全に。日中も涼しく。まあ、バタバタするとね、汗はちょっと出てはきますけども。風が、ひんやりした風が吹いて、非常に過ごしやすい日になってますね。暑かった35度超えはどこ行ったのやらって感じですけども。ジミちゃん事務所で一人なんですね。これじゃあ余裕ですね。はい、ということで。まあ、台風がね、多分ね、今夜、もしくは明日にはね、17号がね、どうも発生しそうですね。熱帯低気圧が。生まれつつある。ほぼ熱帯低気圧になってるかな、今。これがね、今んとここの熱帯低気圧がフィリピンの東の沖におるんで、これがもしかしたら台風になると北上していって沖縄本州の方へ向かってくるのかなと。若干心配ではありますけど、今週末ぐらいかな、これ台風になっちゃうと。台風の影響が出てくるかもしれませんね。はい、あとね、橋本さんがね、今週の、水曜日 ?6 日どうも奥様とね、出雲の方へ来られるらしいんですよね。ただね、私平日なんでね、なかなかちょっと時間が取れない部分があったり、もう収録もあったりするしね。ちょっとお会いできないかもって感じですけどね、なんとかならないかなと考えておりますが、ただどうも夫婦水入らずでねいらっしゃるようですんでね、東の方から来るのかな、鳥取から米子、それで出雲、多分 JR かなって思うんですけどね、出雲で夜美味しいお魚が食べれるとこがないかというねお問い合わせいただいたんで、知らせをしておいたんですけどもね、はい、まあ今回ちょっと橋本さんとお会いできる時間帯は時間が取れないかなって気はしますけどもね。スキちゃんがいないからな、今発表したらスキちゃん怒るかな。ですね、一応ね、以前から言うとりましたけども、年内に東京行くぞと言っておりましたが、 一応ね、今のところ11月のね、こう、スキちゃんが今から帰るよってきたわ。はい、ちょっと待ってね。スキちゃんにツイキャスに入ってねって伝えておきます。一応今これあくまでも予定ですよ。予定ですけども、11月のね、23日の勤労感謝の日がありますよね。木曜日。ここから週末にかけて行こうかなと、ちょっと企んでおります。私はね、これ休みは永年勤続で、お小遣いとお休みをいただけるんで、ここに当てようかなと思ってるんですよ。あとは、スキちゃんがね、休みが取れるかどうか次第ですね。今んとこまだ何にもね、具体的な、あんま何か所かね、ここ行きたいっていうのはね、答えてらっしゃってはいるんですけどもね、練ってる最中ではありますが、この辺でね、ちょっと東京へね、行こうかなと思っておりますので、頭の片隅の方にね、置いといてやってください。あ、ケイト君、こんばんはです。おはようございますって、朝じゃないよ。あ、大分からですね。ジミーちゃん、一旦地で魚を食べ放題。うち、魚ないよ。まあ、確かに海近いけどさ。魚ね。まあ、魚屋さんで買ってくれば魚はあるけどね。それでは本編の方行ってみましょうかね。今日はね、週末、週明けにしてはね、ちょっと多めかなって気はしてますけどもね、これニュース紹介していきたいと思います。まず最初はね、鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事ですが、その前に URL を貼り付けますよ。数字の3の方に URL が飛んでいったと思いますんでね、お暇な方はそちらの方でも途中で確認しながら聞いていただきたいと思いますが、トラベルウォッチのやった記事です。7710円で全国の JR 線が3日間乗り降り自由の秋の乗り放題パスということで、JR グループ、まあ、今年30周年ということで、ね、なんかいろんな切符出しますね。JR グループ6社は全国の JR 線を対象とした秋の乗り放題パスと、本州と北海道の移動に便利な秋の乗り放題パス北海道新幹線オプション券を発売しますと。これは10月14日の鉄道の日に合わせた企画ということで、前後の10月7日から22日までの中で連続する3日間乗り放題として使えますということですね。で、この秋の乗り放題パス、全国の JR 線の普通車、快速列車の普通自由席、ただし一部例外があるということですけども、それと BRT バス高速輸送システム、あと JR 西日本の、宮島フェリー、これが利用できます。価格は大人7710円、子供3850円。 販売は9月の16日から10月の20日まで、全国の主な駅、JR の旅行センター、主な旅行会社で販売しますということですね。で、これは普通車快速しか乗れませんので当然ですが、新幹線、特急、急行、グリーン車には乗車できませんと。もし区間の途中でこれらを利用する場合は、別途乗車券と、それぞれの、特急券とか、グリーン券が必要となります。ということですね。ただし、普通快速列車のグリーン車自由席に限り、グリーン券を購入すれば乗車できます。つまり乗車券は、この秋の乗り放題パスがそのまま活用できますよということですね。で、あと本州と北海道へつなぐためにこれどうしても新幹線に乗らなければならないということなので、北海道移動のためのチケットっていうのが別途用意されますと。秋の乗り放題パス北海道新幹線オプション券ですね。これは北海道新幹線の奥津軽今別駅から木古内駅間の普通車、そして道内伊佐利里鉄道線の木古内駅から五稜郭駅間の普通列車が利用できるオプション券です。で、このオプション券、片道大人2300円、子供1150円で、北海道行き来ができますよと。つまり往復する場合はこれ2枚必要となるので、気をつけていただきたいと思います。あとね、特例ってのがあるんですね。大本線の新青森駅から青森駅間。これと、石勝線かな。新徳駅と新夕張駅間は特例として、東区間内、相互発着の場合に限り、特急、急行列車の普通車自由席に乗車が可能です。あと、宮崎空港線の宮崎駅から宮崎空港駅間に限り、特急列車の普通自由席が利用できる。一部特急が使える部分があるんですけど、基本的にはまあ普通列車ということですね。3日間で7710円なら非常にお得かなって思いますけどね。ケイタ君、魚なら境港かな。そうそう、境港の方がいいと思う。お魚ならね。出口さん、出雲に行っちゃう？出口さん、出雲に来ちゃう？あ、けいちゃん、今夜ありがとうございます。けいちゃん、北海道から3日間かけて、出雲まで来れますよ。あ、でも往復は無理かな、3日間しかないと。はい、それではもう一つトラベルウォッチですが、こちら飛行機ネタです。帰国時にタバコやお酒が免税で買える羽田空港第2ターミナルに到着時免税店がオープンということで、基本的に免税店ってのは空港の出発ロビーにあるものですけども、羽田空港に国内初の到着した時に使える免税店ってのがオープンするそうですよ。成田国際空港は9月1日、成田空港の第2ターミナル本館2階北側に、国内の空港で初めて到着時免税店である、ファソラ。アライバルデューティーフリー成田をオープンしましたと。そして9月4日には同じく本館2階の南側にファソラアライバルデューティーフリーサウスがオープンしました。 運営は共に成田国際空港リテイリングという会社が運営しますということだそうですね。で、今年年内には、第1ターミナル、そして第3ターミナルでも設置しますよということで、成田では基本的には到着時にも免税店が買えると。あ、免税店で買っちゃいけんわ。免税品を買えると。店ごと買ってどうする、ただし、ここで買えるのは、お酒とタバコ。ということはそうですね。外国製のお酒とタバコが対象ということはそうですね。まあ、基本的には国内で持って帰ろうと思うと、まあ、する人はいないと思うけど、日本から出国するときに買って、旅行中持ち歩いて持って帰る。もしくは、向こう、海外から出発するときに免税店で買って、日本の国内へ持ち込むというパターンしかなかったわけですけども、今回、成田空港到着してから、お酒やタバコを免税価格で購入できますと。ということだそうですね。まあ、お酒とタバコと限定されるのがね、ちょっとどうかなって気はしますけども。まあ、あったらあったで便利かなって感じがしますね。で、まあ、これ日本人感覚で、まあ、そういう風になるんですけども、海外から日本に旅行に来られた方も、同じく到着した時に購入して日本国内へ持ち込みができますのでね。まあ、普段吸うタバコを、成田到着してから購入して、観光に出るというのにも使えるのかなって感じですね。まあ、お酒はね、最近は免税で買わなくても国内でも安いって買えますからね。まあ、主な需要はタバコかなって気がしますけども、まあ、タバコも吸う人が少なくなっちゃってますしね。あ、江口さん、私間違えたのね。赤小線ですね。はい、失礼しました。結局、そのカエルは何？カエル食べとる。はい、それでは次のニュースですが、こちら、気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズの正式名称。やはり iPhone 8。8プラスと iPhone 8 エディションにハテナという記事が出ました。先週のとこでもある、先週のとこまででは 7S プラスという呼び方をしてましたけども、どうもここへ来て 7S はないんじゃないかと。 8プラス、そして8エディション、8シリーズで統一するんじゃないかということのようですね。この情報はですね、実際に次期 iPhone シリーズのパッケージを見たという人からの情報ということなんですけどもね。で、ある大手ケースメーカーではすでに、パッケージの印刷を8、8プラス、8エディションというふうにしてるらしいんですよね。さあ、果たして 7S の名前は残るのか、はたまた 7S を飛ばしてみんな8になっちゃうのか、それは13日午前2時になるとはっきりしますよってことですね。はい、それは次も気になる気になるさんの方にやってきです。 iPhone 8予約受付開始は9月15日、発売が9月22日が濃厚かという記事がありましたね。9月22日発売っていうのはもう先週から出てましたけども、ここに来て予約開始日が9月の15日になるんじゃないかと。金曜日ですね。で、1週間後の22日が発売というパターンではないかということらしいですね。ただし、これも、あくまでも噂というところなんでね。13日になると、はっきりしますよ。ということですね。
国白さん、フロリダ？フロリダ？フロで離脱ってこと？アメリカのフロリダ？どっちだろう。
はい、そして次も気になる気になる様のネタ記事です。iPhone 8、Siri の起動は電源ボタンを利用かという記事が出ました。今まで Siri を手動で立ち上げる場合は、ホームボタンを長押しすることで、まあ、Siri が立ち上がってたんですけども、まあ、iPhone 8というか、先ほどの噂話でいくと、iPhone 8 Edition になるんでしょうけどもね。ホームボタンが廃止されるということになると、どうやって Siri を手動で起動するかということになるわけですけども、まあ、そのフラッグシップモデルの方は、電源ボタンを使って Siri を起動するようにするかもしれないと。手動でね。ということだそうですね。で、これは全くの、根拠のない話かというと、そうでもなさそうなんですよね。iOS 11のベータ版のシステムファイルの中で、電源ボタンを使って Siri を起動するジェスチャーを見つけたということだそうですね。なので、フラグシップモデルではホームボタンの代わりに電源ボタンを利用して Siri を起動できるようにするのではないかということらしいですね。ただ今、ホームボタンを使って押すんじゃなくて触れるという操作になりますけども、二度ポンポンと触れると画面が半分下へ下がってきますよね。片手で操作しやすいように。あれはどうするんだろうなと。電源ボタン2回押すの、ポンポンってするのかな。そこがどうなるかがね、ちょっと気になるとこではありますけどね。はい、それでは次のニュースですけれども、こちらは iPod Lab さんの方にあった記事です。iPhone 8のホーム画面はラウンドエッジ。合計32個のアプリアイコンを表示可能という記事が上がってました。まあ、これ当然といえば当然ですけども、液晶が縦長になりますからね、フラッグシップモデルに関しては。なので、現在は、6列 ?6424 のアイコンとドックに4つ表示されますよね、iPhone の場合。これがもう一列増えて、32? 今7つだよか。今は ?1、2、3、4、5、6、あ、今6ですよね。プラスは。これが、1、2、3、4、5、6、7つですね。7つになる。縦7つ、横4つ、四室28、そしてドックに4つあるんで、合計で32個表示ができますよ。まあ、これは予想できる。チャー予想できますけどね。誰か買うのかな、エディションモデル。買う人いたら手挙げて、の文字で。理想にないのかな。はい、それでは次のニュースも iPod Lab さんのやった記事です。iOS 11で iPhone にも実装される iPad 風フローティングドックとアプリスイッチャーのデモ。iPad 風のフローティングドック、これがどうも iOS 11で iPhone の方に実装されるんじゃないかということですね。アプリ使用中でもドックが表示できるようにすると。ただ私も11のベータ版入れてますけども、今のところ iPhone ではそれができないんですよね。あ、でもこれはフラグシップモデルだけの話かな。
それかこの先設定の中にそういう項目は追加されるのかなという気がしなくもないですけどね。今んとこそういう風な機能はついてなさそうなんでね。まあ、この先正式版の iOS 11が出た時に、まあ、既存の iPhone でもこれが適用されるのか新しいのだけなのか、まあ、CPU 的には iPad でできるってことは iPhone でもできるはずなんでね、処理能力的にはもしかしたら iPhone 側でもできるようになるのかもしれませんね。あ、ジミーちゃん様子見ってことはもう買ったも同然ですねおめでとうございます。あとは色だね。はい、それでは次のニュースですけど、これシーネットジャパンにあった記事です。アップル AirPods 米国の完全ワイヤレスイヤホン市場で 85% シェアという記事が上がってました。アメリカでは売れてるってことですねアップルの AirPods は完全ワイヤレスイヤホンの分野で2位以下を大きく引き離して首位に立っているということだそうですね。具体的には発売後から現在までに米国における同分野の売上の 85% が AirPods によってもたらされたということだそうですね。だからだいたい品薄でずっと来てたのかなって感じがしますね。まあ先月ぐらいまでは確か6週間だったはずですけども、バックオーダーが今 2,3 週間まで、まあ短縮はされてきてるんでね、供給もだいぶ追いついてきてるのかなって気がしますけどもね。ただ私の AirPods もね、だいぶ電池の持ちがね悪くなってきてるんですよね。買って、まあ、半年は過ぎたか、半年は過ぎましたけどね、今ね2時間持たないんですよね。1時間半ぐらいで30分前のアラームが鳴り出すんですよ。でアラームが鳴り出すと片っぽ充電器に突っ込んで充電しながらもう片っぽで聞いてて、で2度目のアラームが鳴ったら左右入れ替えてという感じで使ってますけどね。まあ使用頻度も多いっちゃ多いんですけどね。エアポッツを使えなかったら電池の持ちいかがでしょうかね。これってエアポッツって確かバッテリー交換プログラムというのがあったような気がするんですね。バッテリー交換というか本体そうごっそり変えちゃうんですけどね。あれって保証期間どうなってたんでしたっけ。あくまでも1年間なのかな。どれくらいまでバッテリーの持ちが悪くなったら交換対象になるのかちょっと調べてみないといかんかなと。それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になさんの方にあった記事です。iPhone8 用のライトニングケーブルの内部を撮影した写真が流出か、現行品とは設計が異なる？はてなという記事が出てました。こちら Weibo の方にですね、iPhone8 に同梱されるライトニングケーブル端子部分の内部の写真っていうのがね、上がってるらしいんですよね。で、これが本物かどうかっていうのは確認はまあできないんですけども、iPhone 7シリーズのライトニングケーブルの中身、まあチップですよね。これとは、設計が違うということなんですよね。まあ、7シリーズの場合は、チップが3つついてるらしいんですよ。集積回路がね。あとは抵抗なんですけども。で、8のものに関しては、集積回路チップはこれ1個しかついてないらしいんですよね。ということで、設計が大きく見直されてると。
まあ、今まで複数のチップで制御してたやつを1個にするようにしたのか、それとも iPhone8 シリーズのライトニングポート、まあ、ケーブルポートこちらの方が若干変更になってて、そういう風なチップになってるのか、微妙ですね。どうなんでしょうかね。ちなみに iPhone8 シリーズのライトニングポート、こちらが USB パワーデリバリーに対応して急速充電が可能になるという噂があるので、その関係で内部の設計のし直しがされているのかなという感じもしなくもないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる皆さんのニュースです。スティーブ・ジョブズシアターの内部を撮影した写真が公開されるという記事を上がっていました。iPhone 発売イベント、こちらが、新本社キャンパスの中にあるスティーブ・ジョブズ・シアターで開催されるんですけども、こちらの内部の写真がですね、なぜか Google マップの中で公開されているということだそうですね。これストリートビューで見るのかな？Google マップ内で公開されていると。ただこれまだ工事中の写真なんですよね。完成した、まあ、多分すでに今は完成に近いんではないかなと思いますけども、ずいぶん古い写真ではありますが、Google の中で、Apple の建物の中で確認できるよということらしいですね。これは、元記事から Google マップへのリンクがあるのかな？それはないのかな？皆さんも Google マップの中でスティーブ・ジョブズシアター探してみてはいかがでしょうか。おっと、スキちゃんがコラボだぞ。はい、ここからスキちゃん参加です。おかえりなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。忙しかったですか？ポテチ？
ポテチ？
ん？
ポテチって。
大鳥圭介さん。ポテチ。
何ポテチって言わんでしょ？あれは。
ポテチじゃない。
私が知ってるのは、大鳥圭介でございます。じゃない。私そんなに元気じゃないはずなのに、なんでこんなこと言うの？おかしかろ
う。おかしかろう。はい、それでは本編続けていきますね、とりあえず。
皆さんこんばんは。URL はいいんですか？
あ、また URL 貼ること忘れとったわ。なんか最初だけ貼っといて。
あ、どこ？
これから言うのは、
これから読んでいいんでしょ？
あの裏でポポコポポが貼っていってくれる？多分一番最初のだけしか、一番最初のだけあげたような気がする。二つ目からあげるの忘れてる気がする。
そうなの、ポポコポポコあげればいいの。
ちょっとポポコポポコあげといて。マックと過ごす日々にあった記事ですね。これタトさんとこのブログですね。マイクロソフトの Office for Mac 2011は次期 MacOS 10.13 ハイセーラではサポート対象外になるという記事が上がってました。すいません、私が記事だけ読んで URL 上げてなかったんですけど、今スキちゃんがURL 上げてくれてますんで。
いきなり仕事です。
そうですね。マイクロソフトの Office for Mac 2011は秋に公開予定の MacOS 10.13 ハイシエラではサポート対象外になることが分かりました。Office 2016 for Mac でも一部のバージョンでエラーが表示されますということで、 スキちゃんのマックの中に入ってたオフィスはまさにこれじゃない？
あなた URL ポポコポポコ貼っていってって言って何聞きよるの知らんわ聞いてないしあんた無茶なことやりにさるね。
リスナーさんからもらったじゃない、オフィスのライセンスを。あれ、スキちゃんの声が途切れ途切れかな。
いや、聞こえとるけど。
聞こえとった、うん、
それはいつの話ですか。
とーんと昔だと思うよ。
とーんと昔
とーんと昔2016じゃないでしょう。
オフィスのどこまで貼ればいいの。
ああの、とりあえず今はそのオフィスみたいな、マイクロソフトの
喋っとったら分からになるじゃんかよ。
あ、ほんないいよお仕事して、はい、ということで、まあ古いオフィス使っていらっしゃる方、次のハイシエラでどうも使えなくなるよということだそうですね。
じゃあ2011ですって書いてある。
ああ、だからこれが多分対象だわ。使えなくなるみたいですよ。そして多分その後のバージョンなんでしょうね。オフィス2016フォーマック。こちらも、一部使えないものが出てるということらしいですね。まあ、2016に関しては多分バージョンアップでハイシエラに対応させては来ると思いますけどもね。2011に関してはもうマイクロソフトも多分手つかずじゃないかなって気がしますね。
じゃあハイシエラにあげないって書いてある。
ああ、そういう風になってしまうわな。
あれ、どこまでやったっけ。
あげるよ。
なんか飛んでもいいの。
まあまあ、最悪、あの、ポッドキャストの方には、あの、URL 貼り付けますんで、そちらで確認してください。はい。それでは次のニュースですけど、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。インスタグラムがハッキング。国内外の上位アカウントの個人情報が流出。1.10 ドルで販売されるという記事が載ってました。よかった。上位じゃなくて。ただここの記事はハッキングとなってるんですが、実はインスタグラムさん公式にあのバグがあったというふうにリリース出してるんですよね。でそのバグの影響で個人情報が流れたっていうのが正しいのかどうなのか、どっちが正しいのかよくわかんないですけどね。海外セレブを中心に100万人以上のフォロワーがいるインスタグラムの上位アカウントの個人情報が流出していますということはそうですね。確認されただけでもエマ・ワトソン、エミリア・クラーク、レオナルド・ディカプリオ、リアーナ、レディー・ガガ、とうとうとうとう
日本の人はいないんだ。
ね、ここの中には日本人の名前は出てこないですね。ただ、上位というか100万人以上のフォロワーがいる人がどうも流出してんじゃないかということで、渡辺直美とかこれ100万人いるんじゃないの。国内でトップは渡辺直美みたいですけどね。
か、
うん、で2位がローラ、3位が水原希子、4位が木下ゆきいな。
渡辺直美ってこれあーただってた。渡辺直美716万人。
あ、ギリ
700?
あ、700か700なら700なら流出してる可能性あるな。
いや、すごい、716万人だって。
すげえ。
すごいな。
昔ガチャピンが1位だったよな。
え、本当？
確かね。でも今これ日本人のベスト20の中にガチャピンの名前がないぞ。ずっと下まで落ちちゃったのか。
だって今ガチャピンってあのなんかお化けの。お化けみたいな家族で出てくるぐらいだ。
そうだよね。
あれはもう今やってないんだっけ、テレビ番組は。ガチャピンとムックが出てくるやつ。あ、ポンキーか。今やってないのか。
見ないですけどね。
この14位にある D って誰？アルファベット一文字で。
D っていう人？
D っていう人。6位の丸、柴犬、かっこ柴犬ってこれ、柴、犬？ワンちゃん？
犬、犬、犬。犬じゃない、犬。
犬？
あ、D、D バンド。ビジュアル系ロックバンドだって。知らんけ。
知らんけ。
若い
丸も知らんけ、丸も。
丸は知っとるよ。
あ、知ってるの？
有名だもん。
な、何で有名なの？
犬で有名。
スキちゃん疲れてるみたい。
いや、でも、このワンちゃんのことは聞いたことがあるよ。
そうなんだ。
うん。
まあ、国内6位っていうぐらいだから、有名なんだろうな。
カレンダーもあるよ。
へぇー。すげえじゃん。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ハコスコ 4K の360度カメラインスタ3601発表会を開催ということで、タッチ&トライイベント、これが9月1日、原宿の竹下通りで行われましたということですね。これうちに着いたのが同じ日か、9月1日か、うちにも届いたんですね、これ。
あ、インスタ360。
うん、インスタ3601。あの、紐につけて、ぐるぐるぐるぐる回すと、自分中心の絵が撮れるってやつ？
あ、みっちゃんが撮ったやつに見れたのが、空海のグループの人だけね、LINE の。
あ、そっか、あれ LINE にしか上げてないんだな。
まるであの、なんか、なんかのプロモーションビデオみたいな。すごい映像ですけど、残念なことにひびが入ってるとか
映像に。そうそう、裏と表カメラが2つあって、それがこううまくキャリブレーションが取れてないみたいだね。で、あれ帰ってから設定の中でキャリブレーションを取るっていう項目あったんで、とりあえずそれでキャリブレーションだけ取り直してみたんですけどもね、まだその後振り回してないんですよ。
なかなかいい感じだよね。まあ、うん、撮影した場所が良かったんかもしれんけど、
うん、
なんかね、私がおるときには先行一人になってからしようって
思います。だってお昼ご飯食べに出て、その帰りに撮ろうって言ってたのに、スキちゃんそのまま駐車場入ってしまったもん。
いやいやいや、あなたが止めてくれるからいいんだけど、何人のせいにして
るの。だって家帰っちゃったんだもん。
運転したの？
しょうがないから一人で。とりあえず振り回してみましたけどね。
あのね、普通はね、あのこのくせにね、女の人のせいにせんけ、僕が悪かった。言われんかいね。
僕は悪くないもん。はい、まあ、なかなかいい感じですね。あれでちゃんとキャリブレーション取れればいいのかなって感じ。これ会場でもどうも振り回して皆さん撮ってたみたいですけどね。
狭いとこで？広いとこで？
いや、これ部屋の中で振り回してるよ。あ、ただね、紐じゃなくてもどうも、自撮り棒でもいいらしいんですよね。自撮り棒で回しても、まあ、撮れると。私はちょっと自撮り棒は試してみてないんですけどもね。今度、スキちゃんの部屋で自撮り棒をちょっと振り回してみようと思うんですけどね。
私の部屋ですね。
ん？
はいはい、次のニュース貼っちゃったよ、もう。
あ、もう貼っちゃったの？
もう貼っちゃってる。はい、どうぞ。
はい、こちらは CNET ジャパンにあった記事です。サンディスク世界最大容量の 400GB マイクロ SD メモリーカードを発表という記事で、マイクロ SD カード 400GB の容量のものが出るそうですよ。
400GB って今までなかった？
はい、多分世界最大容量です。お値段がね、250ドル。 まあ、2万6000円、7000円ぐらいかな。日本円にすると。
そんなにするんだ。
まあ、400ギガだからね。今、スキちゃんの iPhone は、512だっけ
?128。
あ、128か。え ?128 だっけ
?128 だっけ
?128 じゃないでしょ。256か。
いや、128でしょ。
128
だっけ？なんで自分の知らんの？
いやいや、好きちゃんの。
128だよ。
128？ うん。それの倍以上ありますよ。容量。
そうやって言われたら。
400ギガ。
そうやって言われたら。私まだ給料が68ギガも
ある。もう68しかないの？
え、でも、68ギガもあったら、60ギガでいいってことじゃんな。あ、今何だっけ？
ないよ。
64ギガないっけ？
まあ、これ動画ですよね。4K 動画とかを記録するためにまあ使うんでしょうね。
へえ。
まあこれ400ギガあるとフル HD 動画が40時間撮影できるそうですね。
これは何に刺すの？
Android のスマホとか、あとはまあパソコンとかでも使えますよ。変換アダプターを用意すればね。iPhone では使えないですよ。残念だね。
これ、例えばこれを Mac に差し置いたら、Mac がもっとたくさん容量使えるってこと？
まあ、容量使える。Mac が400ギガを認識してくれるのかな？それが問題だけどね。多分認識をしてくれるんじゃないかな、Mac でも。はい、それでは最後のニュースですけども、こちら iTunes カードのお得情報ですね。これコストコです。9月1日金曜日から9月3日日曜日まで。え？もう終わってるじゃん。
やだ、貼ったよ。
これはなかったことにしてください。
もう貼っちゃったの。何してくれたの、
皆さん見なかったことにして
。もう俺、
見なかったことにしてください。
貼っちゃったの。何しち
ゃう、見なかったことにしてください。
見た、もうここにしっかり貼ったの。
はい、以上、空海 IT ニュース。9月4日でした。ということで、本編終了です。
なんで言うてから気づくの？ニュース探すときに気づきなさいよ。
気づかなかった。あれ、
ね、
でも、言い切ってから気がつくよりもいいんじゃない？このキャンペーンは終了しました。
アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん、猫の丸なら知ってる。猫にも丸がおるんだ。
見とるかな。
ノラちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん、片手を上げた状態でぐるぐる回ってるから変身ポーズかと思ったって、みっちゃんの動画ですね。
ああ。ある意味変身してるかもよ。
ブログに貼り付けたらいけんの？
貼り付けもできるだろうな。
水田源さんや、せっかくこんなん撮れますよって。
そうだね、ちょっと待ってよ。その前に。
それでさ、空海のブログのとこに、これ、アフィリエイト、
うん、
貼っとって、そっから買ってくれたら、みっちゃんに収入が入るっていうのは、どう？
アマゾンのアフィリエイト貼っとけばいいのか。スキちゃんが買ってくれるってこと？
仕組みがよくわからんけど、みっちゃんの動画見て誰か買う人おるかもしれんよ。
僕の動画見たら買うのやめるんじゃね。
いや、なんかみっちゃんにしてはかっこよくできてますね。みっちゃんがモデルにしてはいい出来に、いいかな、かっこいい感じですよ。あの、なんか、おしゃれな格好してるわけでもないのに。
格好はね。格好はおしゃれでもなんでもないですよ。
頭がおかっぱ頭だし。前回は案内を見たのが遅れて見に行ったがやってなかった。え、何を？
前回？ツイキャス？
ああ、ツイキャスのこと？
じゃないかなと思ったりしたけど。何ゲップしてんの？
シャックリです。
シャックリですか。シャックリっぽいっぽい。
あ、ですですって。
あ、
ですです
です。ですです
。ふうふう。また月曜日だよ。
月曜日だよ。
先は長いね。
でもあのカメラの切れ目のキャリブレーションがうまく取れるかどうか、ちょっともう一回確認してみなきゃな。
あ、取れたかどうか見てないわけ。
いやいや、そのキャリブレーションした後でその振り回してないけん、どういう状態になってるかわかんないの。それで治ったかどうかを。もし治ってなかったら初期不良だよな、完全に。
キャリブレーション？
うん、キャリブレーション。
そんな名前の歌を、アムロナミエの歌とか。
Can you celebrate でしょ。
キャリブレーション。
Can you celebrate でしょ。
キャリブレーション。
そこまで惜しかったでしょ。うん、
まあね。
まあね。僕まだそれ見てないんですよ。ツイキャスのテレビ。
あ、私見たよ。見た見た見た見た。
あの参加者募集してたんですよ。
え、その CM を見て
ない。あ、いや、それは CM じゃない。なんかあのツイキャスの中でテレビ CM にの参加者を募ってたんですよ。
いや、っていうかツイキャスのツイートキャスティングってコマーシャル初めて見た。この間、え、こんなコマーシャル今までやっとったっけと思って。そのことでしょ、ジミちゃん言ってんの。
あの、配信者が出てくる CM じゃなくて、
なんかね、どんな内容だったかぼやーっとして、最後のツイートキャスティングっていうのがすごい、あっと思っただけ。どんな内容だったか、ジミちゃんとよく見てないかもしれない。
そうなのね。なんかテレビ CM を撮るっていうのは出てたの。
ご飯食べてきたんだ。
いいな
ぁ。
死にそう。
まずいて。
河合直子の曲はエスカレーション。
エスカレーションだったね。どんな歌か覚えてないけど。
エスカレーション。
あ、ウォーウォーウォーアーエントレーション、なんとかレーションってやつ
だ。あ、なんかそんな感じだな。うん、
懐かしい。
そんな歌もあったね。テレビは懐かしい。
今日は暑かったね。
そう？
あれ、おかしいな。会社でも今日暑いよねってみんなが、えって言うけど、私暑かったよ。
いや、そこまでじゃなかったような気がするけどな。
今エアコン久しぶりにつけてますけど、
まあ部屋の中は暑いかもしれない。まあ日は照っただけな。
でもね、30度は言ってね、26.5 度なんだけど、
スキちゃんはこの週末豪華なランチを食べてたんでしょ。
私土曜日はみっちゃんとランチイタリアン食べに行って、昨日はマクロビ、マクロビオスティックっていうのお肉を使わないあのヘルシーなお店に行ってランチ食べました。玄米クロ
マクマクロ
あのだけマクロビオテック知らない？
知らない。
あのだっけカツはあるけど、あのクルマフとかね、
うん、
お肉もいっぱいある、うん、
そうあれ
贅沢してる、う
ん、お散歩さん明日から入院、うん、
検査入院
2泊3日
怖いよとか言うと精進料理、精進料理って言うとなんかお寺さんで出てくるようなあの煮物とかと思うかもしれないけど違うよ。プチトマトのカル…何だっけ、プチトマトの…
何やら
あのね、切り干し大根って普通煮物にするじゃん。
まあね、
切り干し大根とひじきをトマトソースで煮込んであったりとかさ、
へ
あのおしゃれなんよ。
そう、シャレオツだね、
うん、おしゃれだったよ。写真見たでしょ、うん、インスタグラムとかも見ましたけど。え、
心臓の検査、
手首から心臓までパイプカテーテルってやつ、
多分そうだよね。
いや怖っ、
大事にならなきゃいけないな。
え、なんか具合が悪くてなんだろうか。
なんか検査で引っかかったんだよね、心電図かなんかが。
いやだけ、病院なんかしたくないよ本当に。ちゃんとでも見てもらわんとだっけね。
まあね、異常が出たら早めに見てもらうとそれだけ早く治るからね。
そう思いますけどね。なんかね、いよいよなんか、なんか世の中にはそれこそいろんな病気があるんだなと思ったんだけど、なんか汗の出ない病気とかもあるんだね、難病で。
汗が出ない。
うん、私の知ってる人の奥さんが。うん、あのそのなんか汗が出ない病気なんだって、うん、
そう、汗をかかないってこと？
汗が出ないんだって。なんかね、顔しか汗かかないで、なんか難病してらしいけど、そのなんかどこ行ってもなんかもう治す方法がないって言われて、なんか今結局大阪の病院に通ってるって言ってたけどね、うん、こんな病気があるんだとかって思ったんだけど、
それ生まれつきってこと？
いやいやいや、
急にってこと？
3年前に、うん、
う感染はあるけども、そっから汗が出てこないってことだ
な。なんかよくわからんんだけどね。だけ私なんか首がやれんとかって話をしとったら、まだそうやってはっきりその原因が見えるし、手術すれば治るっていう、そのあの明るみ、明るさっていうか、あるゴールっていうか、あるじゃ、あるが、
結果が見える。
どうすれば治るぞと。だってなんかね、言い方悪いけどね、まだいいよって言われたんよ。
まあ確かにな。原因がわからんっていうのは、一番困るわな。
そう。
治療とか。
あのさんどっか詰まってる。
病気が気になって死んでんのと。
私は動機はすごいするけど、心電図異常がないよね。わしか見てもらったなんてね、それは本当。
確かにね。
いや、なんかね、やっぱり50過ぎると、本当余計でもいろいろ出てくるよ。
まあ、肩が出てくるわね。
ちゃんと見てもらわんと。いつも年中が高かったん
だけ
ど。
どこが？
いろんなところがね。
いろんなところって。
今は休憩時間。
うん。今そのインスタ36の振り回してみたやつをちょっとツイッターに上げてみようかなと思って今。
あ、ここにも上げられるの？
うん、今ずっと上げてみます。あ、ここに直接 URL は出ないかもしれないけど、シャープスラウドにつけて、上げてみようかな、
うん。
今ちょっとツイッターの方に動画をアップロードしておって、今アップロードが終わったんで。
ねえ、そうそう、江口さん、汗が出んと怖いよね、本当に。なんか大変らしいですよ。本当動けなくなる時もあるらしいけど、しんどくて。でもジミーちゃんのツイートはもうなんかもうはいはいって感じ。綺麗な女性に会うとドキドキするんだ。いかんでいいけんさ。ちなみに私に会ってドキドキした？せえよな。
ほらね、ドキドキしたかもよ。
ドキドキじゃなくて違うよね。
ボキボキ
バキバキとか、ゾクゾクとか、わらわらとか、わらわらでしょ。
わらわら。
ヨレちゃんはカテーテル検査ができん。
できん。なぜ？
どうやって声をかけようか悩んだんだって。そうそう、あの初めて会った時にね、なんかあれだったよね、あのナンパしてきよったよ、この人、あの奥で初めて会う時に、
うん、
どこ行くのとか言って、どこ行くのとか腎臓が弱ってるとカテーテルがダメなんだ。
え、そんなんかあるんだ。あのカテーテル入れる前に造影剤かなんか血液の中へ混ぜるでしょ。
そうなんだ。
それを腎臓でこしきれないってことか、もしかしたら。なんかその関係でカテーテル検査ができないってことかな。
あれ、カテーテルって何を、なんか液体っていうか、なんかを入れるの？
あの管を入れるんですよ、血管の中に。その入れる管がカテーテル。で、血管の中、血管が X 線で映るように血液の中に造影剤を混ぜてやらんと、
あ、は
ぁ、ダメなわけ。
まあいいでしょ、ジミーちゃん。そういうのも大事よ。
うん、まあ、かまってちゃうんだから。ツイッターのコメント紹介してしまいますか。
ま
だ開いてない。猫ですか。
いつか金曜日したっけ。
あ、あの上がってからだね。2日の0時38分。蕎麦屋さんの餃子は紹介したよね、確か。ルーちゃんは。
うん。したしたしたした。あ、じゃあ、行きますね。
はい。
え、いい？
いいよ。
いきなり。
うん。
それではエンディングに行きます。
いい？
言います。
言います。
コメント、ツイッターのコメントを月ちゃん紹介してください。はーい。1544回が上がって、おばかさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきますっていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、いっちゃんが行列というタイトルで、古本屋街に行列が、蘭州
ラーメンかな。
ラーメン、うん、日本初上陸、蘭州ラーメン。なんて読むの？うまころく牛肉麺。
あ、そう、看板にそう言って書いてあるわけだ。
バシロク？
うまこ。
うまし。う マコ嘘だ、マーズル牛肉麺。
880
円。牛肉麺の麺はラーメンの麺じゃないんだね。牛肉のつらって書いてある。牛肉麺。
でも麺つたてって書いてあるよ。
馬と牛が入ってるってこと？
馬のロクがよくわかんないけど、牛の頭が入ってるんじゃない？馬肉のずら。牛の
頭。馬肉じゃない、
牛の頭が入ってる。違うかな。
頭じゃなくて顔じゃない？
顔ってことは頭じゃない？
顔は顔だね。いっちゃんそれから落語カフェに到着。なんだまた行列。なんだ下のカレー屋さんでした。わら。だって今日の落語会は完売だから安心していました。
あ、前売り完売だったってことか。
落語カフェっていうお店があるの。
お店の名前だね。うん。はい、ありがとうございます。
まだあるよ。
お、本当だ。
今日のラー、
あ、さっきの。
ランシューラーメン、マーズル牛肉麺は完売でした。残念な気持ちもありますが、そのまま靖国通りを進み、お決まりのお茶の水、お茶の水、大昇軒。
あ、だけどさっきのラーメン屋は食べてないんだ。行列ができてる
のは。あとつけ麺食べたん
だね。そういうことだね。
ありがとうございます。それからイクラムさんが1544回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、いっちゃん本日分完売。こんなの見ると食べたくなるんだよなって書いてあるけど、この URL ちょっとしても開かないタイプ。
あのね、東京と HTTPS がひっついてるから URL として認識してない。ツイッターが
これさ、なんでこんなことになるの？いっちゃん手打ちしてんの？そんなことはないけ。
手打ちじゃないけども、ここに1個スペースを入れないと URL として認識してくれないんだよね。はい、ありがとうございます。
何もあったの、こういうのかな。はい、ありがとうございます。伊達直人さんがケロケロって書いてある。
楽天の URL。
あ、なにこれ、カエルの布団だよ。
おう、
170センチの大人まで使用可能、36,800円。カエルの中に入って寝れるんだ。
え、
あのカエル、クマ、テントウムシ、猫、サル、5種類の敷布団、全種類寝袋付き。これさ、こじみに行くときにいるね。
うん、あ、寝袋っぽく使えるんだ。いろんなのがある。
すごい、猫のがいい。36,800円だよ。
高
い
な。ちょっとしたベッドだね。
うん、だっていらないじゃん、これあったらね、お布団。
そうだね。これ待って、半額でこの値段なの？
え？ちょっと聞いた。
だって楽天スーパーセール、あ、これスーパーセールの半額とはまた別なのか。
あ、今スーパーセールやってんだよね、どうやら。
うん、だからこれが半額になるってことなのかな。
よいしょ、
半額になるんじゃない。
36,800円が半額になるの
じゃないのかな。
そんなことどこにも書いてないよ。ポイント10倍だけど。
ポイントは10倍だけどな。
でもさ、36,800円で、うん、
カエル、クマ、テントウムシ、猫、サル、5種類。まだ在庫あるぞ。
誰か買って。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが、こんにちは。猫のしっぽ216回前編配信しました。本編を分割して後編と分けて配信します。あ、これ、ちょっとですね。
お疲れ様です。
お疲れ様です。それからチュリーちゃんが、 1543回から1544回拝聴。金曜日夜には雨が降り出し、久々の大粒の雨でした。時々首都圏のゲリラ豪雨のニュースを見かけますが、幸い私は経験してない。すっかり秋の気候、なんだか蒸し暑さが恋しい。
はい、ありがとうございます。
今ぐらい、今がちょうどいいですよね。
でも今日もまた関東とか九州の南部の方は雨が降ってますよ。収録前だったけど、
さっきね、帰る時になんかまるでミストのような霧雨が一瞬降りましたけど、
ね、あ、そっち、うん、いつもは今日は雨降らずだな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さんが目黒駅前にて来週の下見をしてます。
ああ、目黒のさんま祭
り、目黒駅前、目黒駅前か、うん、目黒駅前商店街、目黒のさんま祭り。
ああ、へえ。街の中でさんまを焼くんだよな。
なんか去年もなんかこれ見た記憶がある
かね。でも来週なのにもう看板というか垂れ幕が出てんだ。
まあ準備するんだよな、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、ツイッターに上がったね。
何が？
あの振り回した動画。
あ、じゃあ、あの今見て見てください。見たい人は。
LINE で見てない人は。
あ、ジミちゃんの寝袋、ミケだったら買うんだ。ピンクいまいち。
あ、まあ色がね。
なんか若い人向けじゃない
かな。
おっさんもピンクの、てかそもそもおっさんおばさん本当入る。
でも月ちゃん若作りした人いるんじゃない。
若作りしてないよ。
髪切って若作りしたでしょ。
今から部活行くでみたいな髪になりました。あのすごい今日会社でみんなが衝撃受けてた。なんかね、新入社員の子が息吸ったまま吐かんかったの、私を見て。出て止まってしまって、どうした？
シミが出そうだ。
髪の毛がないとか言って。あのちょっと今までにないだけ、多分みっちゃんとご縁ができて、まあ、10年でしょ、うん、この10年の間にはしたことがないぐらい短い髪にしましたの、まあ、いわゆるショートヘアですよね。
スキちゃん日曜日に切ってまだ僕に見せてないんですよ。
あのまさか自分でもここまで切ると思わなかったんだけど、あの昔はみっちゃんがその黙ってなんか許可を得ずに髪切ったけど、もう合わんとかってなんか言ったことがあったって昔ね、ありましたけど、こういう人長い髪好きなんでね。あ、ちょっと最近にない、私ようここまで切ったなって自分で思うぐらい切りましたね。
でも
元あった髪の毛がもう、
すきちゃんのあれでしょ。
あ、すきちゃんのあれ、
すきちゃんがこの髪型にしてっていう風に言うんだったらそこまで短くはしないだろう。美容師さんが切っちゃえ切っちゃえで切ってしまったんだよ。まあ、スキちゃんもいいよって。
今日どうするのって。じゃあ今日どうするのって言われて、うん、あの知っとる昔から知っとる人にばったり出会ったら、そのわらみたいな髪はどうしたんだって言われて、うん、いたんで、ツヤもない。なんかわらみたいな頭してから余計おばさんに見えるでって言われて。うん、ちょっとショックだったんだけど、ずーっとここ1週間引きずっとったんだけど、それこそ昨日一緒にランチに行った同い年の子が、フラ、
ああ
フラをする子なのに、あのフラダンスみたいな、ハワイのフラ、うん、フラをするためにその 髪を伸ばさんといけないんだって、そのカツラとかウィッグはダメなんだって、地毛でなんか、ね、なんか大人といけんとか言われて髪伸ばしとるんだって、すごい綺麗なツヤツヤした髪しとってみて、あ、恥ずかしい、私って思って。で、ランチから帰って速攻電話しましたもん。
聞いたよ、ね。
で、この、うん、で、美容院ってこの藁みたいな髪の毛をなんとかしたいんだけど、そりゃ自分で頻繁に染めるけ痛むよねって。でも痛むとこ切ったらなくなるよ。いいって言われて。でも一回藁みたいな髪切ってしまって綺麗に伸ばすっていうのもありかもねって言われて。でもなんか長い髪が似合うって前に私に言ったじゃんって言ったら、いや、短い髪も似合うと思うよって言い出して。ほんじゃ、ちょっと切ってみるみたいな。で、一応こう、ヘアカタログ見て、これよりはあの短くならんけど、こんな感じどう、あの、いいと思うよ。似合うと思うとかって言って、その、なんか、結局私、最近頭のてっぺんがすごい薄くなってきて気になっとったんよね。うん、だっけ、その、ほんわりさせようって言って、パーマをかけずにほんわりさせるカットがあるけって言って、うん、ここでやってみる。で、それでダメならパーマかけようとかって話を聞いたんですよね。あれよあれよという間に。あれまだ切るんとかで、なんかうち顔がだんだん引きつってきて、あ、顔引きつっとるとかして、顔引きつっとるね、だいぶ切った、思ったより切った、え、まだ切るよとかってなんか言われて、マジでとか、でもなんかでも結構ね、評判いいです、
会社で、
うん、可愛いって、で面白いことにね、男性陣が何にも言わんのよ、みんなあれみたいな顔するけど、みんな何も言わんけ、あ、男子受けは性能だな、この髪、と思ったけど、女性陣にはすごいもう、大好評。すっきりしました。すっきりしましたよ。本当にね。あの、まあ、いったんショートヘア嫌いだけどう思うか知りませんけども、そんな知ったことじゃない。したことないよ、そんな。私も私よ。ほら、ジミちゃん、ショートもいいよね、って書いて
ある。アメリカンさんもショートが好きだよって書いてある。
どこに？
あ、アメリカンさんじゃなかったか。
江口さん。
江口さんか。
いや、長い髪はやっぱりね、サラサラしてツヤツヤしてる髪って、風になびくような髪になるけど、私、藁みたいな髪って風吹いてもピッて止まった方がね、こんな髪嫌だなと思って、思ってましたけどね。LINE のグループには流しませんよ。
どこに流す？
どこにも流さない。え、東京オフ楽しみってどういうことですか？
いや、東京オフの話をチラッとしたっけ。いや、まだ、計画中ですって話ね。
ああ、そうだね。その頃にはちょっと伸びるのかもしれんけど。
その頃にはロンドンだとかな。
ならないよ、そんな。でもね、本当に、傷んだとこを切ったら、髪の毛がサラサラになってびっくりした。まだね、ちょっと傷んでるとこ残ってるんだけど、これ以上切ったらちょっとやばい感じなんで、もうここまでにしとこうって言われて。
さすがに美容師さんも、これ以上はまずいと思ったんか。
あ、これはもう、頭のてっぺんが傷んでるけど、これは切ってしまったら、地肌が見えるのが見えるようになって、今、上手に見えんくなったんで、うん、
そこのとこが伸びたらカットする、切るって感じか。
ちょっとずつね、だっけ、ちょっとずつ伸びたら切る、伸びたら切るで、うん、完璧にその傷んだ髪取ろうっていう話になっとって、うん、瀬戸内ジャックさ
ん。ないじゃん。それ
ないじゃん。それは
ないじゃん。
つるりん、つるりんパーです。
そこまでしたら綺麗な髪が生えてくる
よね。私無理、頭の後ろが断崖絶壁、
ああ
後頭部が多分すっごいブサイクなんだと思う。
伸びた起きる。
伸びた起きる。
怖え。
なんかね、男の人はそうでもないかもしれないけど、女の人って髪切ると気分がすっごい変わるんよ。で、めっちゃやんちゃげになったんよ。そもそもは今まで髪長くしとったらね、それで女らしく見えるっていう、その
ふうに思って
る。で、それを切ってしまったけ、私何も女らしいって言えるところがなくなってしまったの、ね、よ。まあやんちゃな方が似合っとるでみたいな感じで、ね、会社で、あ、髪切ったんですねって、今から部活に行くんよみたいな、もうなんかやんちゃなおばさんになっちまった。ふわふわふわなんですけどね。
世界柔道でも出ないで。
いや、あの陸上っぽい髪ですよ。
陸上っぽい。
あの、なんていうのかな、スプリンター
。おお。
短パン似合いそうな感
じ。へそ出して。
あかんけど。
スプリンターへそ出さない。
なんて書いてあるの、ジミちゃん。手をつけられないくらい。どうも？え、何も？
ん？
何も？私ちなみに髪の毛直毛ですけど、何毛ですかこれ？
みんな好きなこと書いて
あるぞ。あ、どう毛であってる、どう毛であってる。どう毛って感じね。
カモシカのような足。
ね、ずっとアレットさんがその空海のアイコン描いてくれるのにポニーテールでさ、長い髪でずっと描いてくれてたじゃない。
変えてもらわなきゃいけない。
もう結べませんもん。だって
アレットさんには写真送らなきゃいけない。
家送りません。
なんで
送りません。あのみっちゃんより髪短いと思うんですよ多分。みっちゃんのおかっぱ頭
耳が出てるかな。
耳はね、耳はちょこっと出てる。
ちょこっと出てる。
ちょこっと出てる。ですっごいあの段つけて、あの、ほんわりさせるのになんかね、その、まっすぐな髪だったらシュワーってなるけ、段つける、段つけて、そのワックスつけて、こう、シュワシュワって揉むと、ワンワンってなるの、
うん。
だけ髪少なくて悩んでる人は髪の毛ダウンつけたりパーマかけるかパンパンってなるの。
レイヤーカットってやつ
か。うん、なんかよくわからんけどね。
カモシカはシカではなく牛。
何喧嘩売ってんの。
んリネレボ。リネレボって何。
髪長いよね。で、あのね、私そのみっちゃんの髪まるでパーマかけたようなけど、あのやっぱりねこの人はね心底天然のパーらしいんですよ。
ちょっと髪の毛、いや天然パーマってことだよね。癖っ気だよ。
あの昔私らが高校生の頃に聖子ちゃんカットって流行ったじゃん。こう女の人がこう頭の辺ずっと耳の辺までこうブローする。 あんな髪ないのこの人。
ブローしてない
けど。おかしいだろ。おかしいよ。だってそんな髪なんとかしようやって今言ってるんですけどね。あ、わかった、東京行った時に髪切ろう。おしゃれな美容院で。あのね、その髪はねもういけん。50代の髪じゃないけん。
好きちゃんのは50代
だ。でなんかブローをかけたみたいな。もう私だって年相にも見えるちゃんと。あのおかっぱ頭やめたがいいよね。皆さんあのみっちゃんどんな髪にしたらいいかぜひ募集します。
おかっぱじゃないし。
おかっぱだ。
あ、イネージュ2レボリューション、ゲーム、ゲームの中にコミュニティを作ったけど。ちょんまげ。
セゲは天然パーマって言うんだと。
なるほど。
だけどみっちゃん髪長すぎって思うよ。あの同じ男子は
坊主頭、中学校の時坊主頭でしたけどね。
その写真が見てみたい。
見せない見せない。黒歴史だ。
昔なんかテクノカットしとったよね。
うん、昔ね。
昔の写真をネットで見つけた時にすごいテクノカットしとったんやこの人。そう、あの時はそんなクセ系じゃなかったじゃん。
伸ばすと癖が出てくるんだよね。
だけど伸ばすなってことじゃん。
そうなのか。
あの皆さん三谷あのおすすめの髪型ぜひあのヘアスタイルとかでなんか写真こんな髪どうってまたあのぜひください。その、うん、採用された方には三谷の切った髪の毛をプレゼントします。
いらねえよ。はい、ということで、あと1分で90分になるんでこの辺で終わってきますよ。
あれ私はまだ52分ですけど
途中から入ったけどね。以上空海 IT ニュース9月4日でした。お届けしたのは
好きちゃんですよ。
あ、
明日お休みなの？
うん、明日はお休みです。よろしくお願いします。のみつあんでした。それではまた明後日。三四ただもん
だんだ。ただもだ
ん好きちゃん普通に言ってよ、こっちで合わすから。
そうだよ、じゃあもう一回。三四
ただものだんだ。
あと
OK。じゃあ皆さんまた来週じゃないよ、あさって。
何も来週なんか。江口さんパンクで。
Army IT News.